皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第96回。今回もゲスト回ってことです。今回のゲストの方は、以前出ていただいた時に、屋根裏部屋史上最強の反響があったんじゃないかというような方です。早速出ていただきましょうか。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
はい。長谷川鳥です。
長谷川さんです。
はい。二回目です。ありがとうございます。
長谷川さん、前回すごかったですよ。
ありがたいですね。
なんか、で、その屋根村聞いてる方で、
はい。
実は格闘技好きっていう人はかなりいてたんだなって。
そうですね。うん、僕もツイッターでいろいろお話聞かせてもらったというか。
そうですよね、なんか。
はい。
実は僕も好きでしたとか、なんかそんな感じのね。
はい。は
い、いやだからね、前回まあその格闘技の話をしていたわけなんですけど、
はい、
全然話足りないよって、
そうですね、
感じだったじゃないですか。
はい。
なのでね、まあ、今回もまあ第2弾と、
はい、
いう感じで格闘技の話したいと思うんですけど、
あ、いいんですか格闘技で。
格闘技しましょうよ。いや、まあ、もう格闘技の話以外でもね、全然あるというか、
謎のジバング伝説の話とかしますか？
ジバング伝説？何すかジバング伝説って。
ビックリマンの絵を描いてる人たちが、別の会社から出していた、
はい、
ビックリマンシールのパチモノみたいなやつで、僕の好きなものです。
マニアックすぎますよね。マニアックすぎます。ビックリマンでもあんまり話せないと思うんですけど。
なんかね、全部和風のキャラなんですよ。
マジですか？
はい。まあね、確か4段ぐらいで終わっちゃったんで、全然売れてないんですけど。
中はその、ウェハウス的なものが入ってるんですか、それ。
あ、どうだったかな。あの頃いっぱいあったんですよ。時々学園ってやつとか。
マジ
っ
すか？
有名なのだとガムラツイストってやつとか。ネクロスの要塞チョコとか。
あ、なんか聞いたことあるな、それは。
そこら辺は結構メジャーな方に。
マジっすか。でもね、ちょっとそこら辺の話、まあ、聞きたいのは聞きたいですけど、僕対応できないですよね、全然。
そうですね。
いや、でも実際あれですよ、その、まあ、格闘技以外の話で、この、
はい、
スカイプで収録させていただいてるんですけど、
はい。
実際この収録始めましょうかって、言うまでに、うん、すでにいろんな話で盛り上がりすぎてるというか。
そうですね。
これもいつになったら収録始めるんだっていうくらい盛り上がってしまったんですけど。なので、もう、ね、もう収録しようっていうことになったんですけど。
はい。じゃあ、また格闘技の話をさせていただいて。
あ、いやもう、
いいですかね。
いやもうこちらこそお願いしたいんですけど、今日はどんな話を聞かせていただけるんですか？
今日はですね。
はい。
今、前回話したのはプライドですけれども、
あ、そうです。
プライドがなくなったので、その後、こう人気が今一番あるのはですね、
はい、
UFC っていうアメリカで行われている総合格闘技のイベントなんですね。
はい、あ、アメリカ。
はい。これについて資料を、A4、7枚ぐらいにまとめて
マジっすか本気じゃないですか。いや、
屋根裏部屋に出させてもらうときは、
はい。
本気ですよ。
いや、それね。
それは。
いや、じゃあ、むちゃくちゃ嬉しいですけど。ていうのも、もうすでに僕はその本気を、もう一週間前に感じてるわけですよ。
ああ。
なんでかというとね。
はい。
まあ、一週間前、実は、長谷川さんと収録しましょうよって言って、
はい、はい。
なってたわけなんですけど、
はい。
まあ、その収録の前日ぐらいに、まあ、長谷川さんから連絡いただきまして、すいません、
はい、
ちょっと体調が、
はい。
優れないので、収録明日をやめて、来週にしていただけませんか、はい、みたいな収録来たじゃないですか。
はい。
で、もう長谷川さんも寝込んでんかなと思って、
はい。
でも、よくよくこうメールというか、その文章見てみると、まあ、大した、
はいはい、
まあ言うたら、寝込むほどまでは言ってないですけど、まあちょっと鼻とか喉とかその辺が優れなくて、
はい。
屋根裏部屋で喋るにはもう万全を期したいと。
そうですよ。それはそうです。
むちゃくちゃ嬉しかったんですけど。
いや僕ね、基本的にゲストで出るときは、
はい。
もう万全を期したいんですけど、
はい。
屋根裏部屋さんの場合は、こう、ね、いつも呼んでいただいてるボードゲームの とは違うので、
ああ、そうですね。
こう、なんていうかな。いろんな方が弾いているというか、
あ、そうですよ、ね、
まあ。ボードゲームはボードゲームで、すごい思い出あるんですけれども、
もちろん
そう、こちらだと、ね、
はい。
好きな話をさせていただけるので、じゃあ、こう、適当なこと言っちゃいけないな、みたいな。
いや、もうそれ、僕の方がいつも適当なんで、ものすごく恐縮というか、申し訳ない感じするんですけど。いや、ありがたいですけど。
まあまあ、でも、はい。まあ、割と適当で。
あ、そうですね。
はい。
その辺はもう、レポート、何ページですけど、7ページ。
7ページぐらいありますね、これ。
マジっすか。そして、はい、その7ページまでちょっと、こなしていくって言ったら言い方悪いですけど、ちょっとそれ、はい、言って、何言ってんや。その7ページ、もう、最後までちょっと行きたら行きたいなって、
今回。ああ、でも、うん、いいっす、これは、対応できるように、していくというか、まあ、何を言ってるの。まあまあ、そう、なんでこんなになるかっていうとですね、
はいはい、
UFC って歴史がすごい長いんですね。
で、そうなんですね。
はい。僕見始めたのが、
はい。
UFC55 ぐらいなんですよ。2005年ぐらいからなんですね。
はい。
で、今、だから今年で9年見てるんですよね。
それでも9年も見てはるんですね。
そうですね。でも、前は2月に1回ぐらいに大会があったんですけど、
はい、
今ね、1ヶ月に 2.5 大会ぐらいなんですよ。
めちゃめちゃ多いですね。
そう、すごく人気になって、UFC って、うん、アルティメットファイティングチャンピオンシップを略して UFC なんですね。
ほうほうほう、はい。
で、アルティメットファイティングチャンピオンシップナイトだっけな。
うん、
アルティメットファイトナイトだったかな。はい、UFN っていう、なんかちょっと、一軍下二軍上みたいな大会も今あるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、それだけじゃなくて、FOX TV と契約海外でして、UFC on FOX っていう FOX でしかやらない大会だよとか、
はい。
UFC on VS っていうハワイとかあっちでやる大会とか、今それないんですけど、とにかくこう、なんか系列大会がいっぱいできちゃって、
めちゃくちゃ多いですね。
うん、すごく多くなって、まあ、できて潰れたりもしてるんですけど、
あ、なるほど、
まあ、それでも月に2大会から 2.5 大会ぐらいは、やっているので、うん、覚えられないんですよね、正直。選手もすごく多いので、だから、こう、はい、資料がこんなことに、ある程度、
なるほど、
絞っとかないと、なんか話があちゃこちゃいっちゃうなっていう。
絞っててもその量ってことですか？
そうです。
すごいな。いや、僕そもそもね、UFC 自体分かってないんですけど、はい、ルールっていうか、基本的にプライドと同じような感じと思ったらいいんですか、はい
は
い、
そうですね。大きく分けると、総合格闘技。海外だと、
はい、
MMA って言うんですね、今。
はい、
ミックスド・マーシャル・アーツ。なんですけど、
ほうほう、
多分ね。
はい、
そうです。打撃、立っての打撃あり、うん、寝てる状態での、関節技あり、
はい、
まあもちろん寝てる状態で殴ってよし、蹴ってよしっていうものなんですけど、うん、
はい、
プライドとの大きな違いが、
はい、
一番の違いは、金網の中であるんですね。
あ、
八角形のオクタゴンって呼ばれる金網の中でやるんですけども、多分それが一番のこう見た目的なインパクトで差でしょうね。
なんかね、僕は長谷川さんに予習見て、この動画を見ていてくださいと。
そうですね。
っていうのを、まあ僕見れずに、まあ一緒にスカイプ繋いでから見たわけなんですけど、
うん、
それでもね、その、金網のその六角形っていうのは結構威圧感っていうか、なんかこう、閉塞感というか、なんていうんですかね。ありますよね。
ちょっとね、なんか悪い方すると、こう、見せ物っぽいっていうか、
あ、まあまあ、そういう、
スポーツっぽくないって言えばいいですかね。
なんかね、なんか、ローマのコロッセオみたいな。
そうそうそう、そういう感じありますよね。
ありますよね。
これが、まあ、これ結構広いみたいで、
あ、そうなんですか、あれ。
そう、畳にすると42畳とか言われてて。多分直径で見ると8メートルなので。
はいはい。
まあ、ヘビー級の選手とかが試合してるとそんな広く感じないんですけど。
はい。
一番下の方の階級で見てると、うん、軽い階級、フライ級っていうのが一番軽いんですけど、そこら辺の人で見てるとすごく広く見えますね。いや、まあ実際広いんでしょうけど。
はですよね。
これあれですよ。コナン・ザ・グレートって映画知ってます？
シュワルツェネッガーですか？
はい、シュワちゃんの。
はい。
あの映画監督が考案したんですよ。
マジっすか？
これダーティー・ハリーとか地獄の黙示録の脚本書いてる。はい。ジョン・ミリアスっていう人が、
はい、
八角形のオクタゴンにしようぜって言ったか分かんないですけど、なんか極光案なんですって、これ。
へぇー。あ、そうなんですか。
らしいです。
豆知識ですね、これ。
そうそう。UFC って、1993年に始まったんですけど、
はい、
その頃の、いわゆる最初の創世期の頃って、グレイシーのですね。
ああ、はい。
オリオン・グレイシーっていう、日本にも結構ちょこちょこ来てましたけど。
あ、そうなんですか。
ウィス・グレイシーっていう選手の、
はい。
実のお兄さんで、グレイシーだと、なんかビジネスマン的なポジションなんですけど、この人がプロデューサーをしてたんです。
へ
ー。その映画監督はなんか、オリオンの友達っていうか、知り合いだったらしくて。
ああ、そうなんですか。
まあ、まあ、そこら辺で、まあ、八角形になって、
うん、
大会も、まあ、ホリオンがやって、自分の弟のホイスが出てきて、もともと、ブラジルってバーリトゥードって呼ばれている、何でもありみたいなものがあって、グレイシー柔術って、そっち寄りの技術体系だったらしくて、
はい、
自分でプロデュースして、自分の弟出して、
うん、
その弟が別に巨体でもないのに、勝ち抜いていくっていうので、成功する、したみたいです、最初は。
ほー。そもそもだ、最初はグレイシーが結構強かったっていうか。
そうです。空手の人とか柔道とか、
はい。
まあ、ボクシングとかプロレスラーとか、
はい。
集めて、結構最初喧嘩マッチみたいな。
ほ
ー。ワンデイトーナメントって、K1 と同じで、一晩で何試合もして優勝した人が一番強いですね、みたいな。
あ、なるほど。
形式でやってたんですよ。
はい。
で、ルールとか結構、もう本当黎明期はめちゃくちゃで、僕もレンタルして見たりしてたんですけど、
はい。
なんか片手にグローブしてんのに片手素手とか、なんかよくわか
る。で、なんでそんなスタイルなんです
か？なんすかね、なんも殴る、利き腕の方で殴って、利き腕じゃない方で掴みたかったのか。
あ、なるほど。
わかんないですけど。結構めちゃくちゃだったんですよ。
はいはいはい。
こうなんか、ホイスが勝ち抜いていって、
はい。
で、すごい話題で、でもなんか、やっぱりすごい、僕も見たとき思ったんですけど、
はい、
血とかドバーとか出るんで、痛そうで、しかも、さっきペガさん言ったみたいに金網だから、
はい、
なんかすごいダーティーなイメージがあったんですよ。
なんかそうですよ、血が飛ばせたらあれって、
なんかね、すごい、まあ、だって、喧嘩中継みたいなもんなんで、結構引くんですよね、物珍しくて見ても。
あー、なるほど。
で、やっぱアメリカでも、最初の頃成功したんですけど、
はい。
それで有名になったら、バッシングとか。
あ、あったんすか、やっぱり。
そうそう、結構偉い、なんか上院議員の人とかに、
うん、
結構序盤の頃言われてたんですけど、すごいバッシングされてたり、あと、ボクシングの方とかから嫌われて、
はい。
あっちでスポーツ工業をするのって、アスレチックコミッションっていうのの許可が必要なんですって。どういう機能なのかって、ちょっとぼんやりとしか僕わかんないんですけど、はいはい、そういうのがあって、そういうとこで許可がもらえなかったんで、
あ、
結局、なんか、そういうのが緩い州、地方の州とか、田舎の方でやったり、
うん、
スポーツチャンネルとかで放送してくれないから、マイナーなチャンネル、CS ケーブルで放送したりとかしてたんで、
うん、
結構、ずーっと経営難だったらしいんですよ。
ああ、そうだったんですか。
うん。
最初から、まあ最初からっていうか、ずっと右肩上がりじゃなかったんですね。
ないんです。なんで
そういうのがあったんですね。
一時すごい危なくて、逆にその頃、日本だと、 プライドとかができ始めて。
ああ、そういう時代か。
そうなんですよ。登り始めるっていう感じが僕のイメージなんですけど。うんうんうん、だから最初の頃、それもあってあんま見てなかった。っていうか、まあ見れる環境がワウワウしかなかったので。
ああ、そんなもんあるん
ですね。たまにテレビでやってたような気がするんですけど。
はいはい。
うん。でも、ちゃんと継続して見れる環境ではなかったし、何よりこう、プライドを見てればいいじゃんっていう。
まあそうですよね。その時代だったら。
そうなんです。だからあんま見てなかったんですけど、
はい、
気づいたらすごい人気になってたんですよ。
ほう。
僕が見始めた2005年ぐらいの時に、アメリカってリアリティショーっていう番組形態がすごい好きじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれでなんか、タフって呼ばれる、なんだろう、ジ・アルティメット・ファイター、略してタフってやつなんですけど、
はい。
8人ぐらいかな。まあ大会によって、ナンバリングによって違うんですけど、選手集めて、
はい。
1箇所に、まあ住まわせて、
うん、
A チームと B チームにして、有名な選手をヘッドコーチに据えて、毎週戦わせて、トーナメント形式で勝ち残った人が、本戦に出てこれるよっていう人材発掘番組みたいなやつをやったんですよ。で、なんか結構悪童キャラみたいなやつとか真面目なやつとかが出てきて、
うん、
悪童なやつとかが、こう、なんかいたずらとかいっぱいするんですよ。喧嘩して壁ぶち抜いたりとか、なんかプールに押し越したりとか、なんかのことばっかりやってて、ああいうのはダメだみたいな、はい、リアリティショー独特のインタビューがあるじゃないですか。
はい、
で、真面目なやつが、もうあんなやつには負ける気がしないよ、みたいなこと言ったりとか。そういうので、なんかそれですっごい人気が出たみたいな。
ああ、なるほど。
で、その、コーチについている A 軍と B 軍の対象のコーチは、本戦で絶対試合をするんですね。
うん、
なので、そこも話題になるし、
はい。
っていうので、なんかそれがすごい、それで本当に人気が一気に爆発して、
やっぱテレビの力。
そうみたいですよ。だから、2006年、7年ぐらいは、プライドが2007年ぐらい消滅するんですけど、
はい、
逆に UFC がすごいって聞いてて、
うん、
でなんか、ボクシングより稼いでるって。
いい街ですか？
まあ一瞬ぬ、本当に、塗り替えたらしくて、その時期って WWE ってプロレス団体がトップだったんですけど、
はい、
それもちょっと陰ってきた時期で、なんで多分2005年6年ぐらいは UFC がファイトビジネスだと多分トップにいたんですよね。まあ団子状態でみんなトップみたいな感じだとは思うんですけど、
はいはいはい、
うん、なんでそこら辺が僕も見始めたんですけど、何よりプライドを買収しちゃったので。
ああ。
この間、お話しさせてもらったミルコとかがみんなそっち行っちゃったんで。
もう行くしかないっすね、
そう。じゃあ俺も、行くよ、と。
はいはいはい。
もうどこまでもついて、
応援
していくよ、と。そうなんです。なんで、そのリアリティショーが当たって、
はい。
で、当時、ちょっとうまくいってなかった、WFA っていう団体があったんですけど、
はい。
割といい選手がいたんですよ。
うんうん、
ランペイジ・ジャクソンってやつとか、まあ、リョウとマチダってやつがいたりして、でそこら辺吸収して、
はい。
その次の年に、WEC っていう、ちょっと軽い体重の階級の人が活躍が目立ってた団体を今度買収して、
はい、
で、その翌年ぐらいにプライド、買収なんですよね。なんで、もうすごい一強なんですよ、今。
一人勝ち。
そう。その後は、アメリカで一応、ストライクフォースっていうのが出るんですけど、
はい。
それも、結局買収しちゃうんですよ。ほんと完全に一強なんですよね。まだ一強状態なんで、強い選手が、軒並み行くんですよね、やっぱ。
はいはいはいはい。
そうなんですよ。だから今 UFC でトップっていうのは、まあ、世界一って言ってもそんなに嘘じゃない。
なるほど。
すごくマニアな人たちから見れば、まあ、他にも、まあ、ベラトールっていうのとか、まあ、IFC っていうのがあるんで、もう何もない状態、荒野じゃないんで、絶対ではないんですけど、ほぼほぼ。
まあまあ、
うん。
最強と。最強ってい
う
か、まあ。
そうですね。
ほんと、総合格闘技見ようと思ったら、とりあえずもう、今としてはもう、UFC だろうと。
そうですね。
感じなんです
ね。まあ、見てて楽しいんで、やっぱ、うん。好きな人はみんな、見れるんなら見てると思いますね。
今は、何のチャンネルというか、どれで見れるんですか？
今は、ワウワウで。
ワウワウですか？
いわゆる、UFC って呼ばれる、うん、メイン大会はワウワウで見れて、
はいはい、
FOX でやっている、うん、UFC on FOX ってやつとか、UFN っていう方は、うん、FOX のスポーツチャンネルで見れるんで、うん、その2局ですね。あとは、ファイトパスって言って、うん、ネットでも一応見れるんですけど、ちょっと僕見方がわかん、ペーパルとかで、
あ、なるほど。
お金払うのかな？なんかちょっと、はい。
そういうのがあるんですね。
はい。すごく、若手とか、前座っつったらあれだけど。
はいはい。
はい。そこら辺からちゃんと追ってこうっていう人は、ファイトパスで全部見てるみたいですね。
それでもさっきの、長谷川さんの話を、そう、聞いてくると、全部追っかけるって結構大変じゃないですか。
うん、いや、相当大変だと思いますよ。
ね、
だそういう人たちって、
うん、
いや、すごいなと思いますよ。本当に選手が多くて、
はい、
階級もすごい多いから、トータルで出てる選手とかちょっと数えたくもないぐらいいるって、階級が8階級あるんですよ。
はいはい。
最近女子が 2階級できたので、
女子もあるんです
よ。そう、女子もできたんです。最近。ロンダ・ラウジーっていう、北京オリンピックでメダル取って、銅メダルだったかな、取ってる人が、今王者、女子の王者なんですけど、
マジっすか？
めちゃくちゃ強いですよ、この人。めちゃくちゃ強いです。10戦10勝、2KO、8一本勝ちじゃなかったかな。無敗で全部判定なしなんで。
とんでもないですね。
そうです。とんでもないです。その8一本勝ちの6か7ぐらいはアームバーなんで、
腕
十字なんで、アームバークイーンとか呼ばれているけど、うん。確かエクスペンダブル3に出てくる。
出てくるんですか？
と思いますよ。
普通に強そうですね。
強いと思います。ちょっと前に試合があったんですけど、
はい。
その、ま、もう始まった瞬間、柔道の出なんですけど、今、パンチもすごい強くなってきちゃって、
うん、
柔道の投げでぶっ倒して、寝技だったのが、パンチを当ててから投げて、寝技ってなってきて、一個前も危なげなく勝っちゃったんですよ。でも本当敵がいないねっていう状態で、でたまたま、そのね、次の大会か次ぐらいの大会のメインイベントの片方の選手が負傷欠場して、大会がどうしようっていう状況だったんですね。
はいはい。
それで、インタビュアーの人が、もうあなたの相手になるのは男の人しかいないんじゃないですかみたいなこと言ったら、
はい、
ツイッターで、負傷欠場しなかった方が、
はいはい、
なんか俺が戦うことになるのかなとかつぶやいてたような気がするけど、なんかそんな冗談言われるぐらいもう敵がいない。
敵なんですよね。
はい、今すごい見てて、しかもこの人、なんだろうな、めっちゃ顔怖いんですよ。
マジっすか？その強くてめっちゃ怖いって。
見た目が怖い。っていうわけじゃなくて、こう試合に臨むときに、
はい、
なんていうのかな、すごい入れ込んでて、
ああなるほど、
顔が怒ってるっていうか、相手のこととかすごい睨んでるんですよ。
怖。
でも試合終わって勝ってインタビュアーが来るとそのぐらいになるとやっとニコッとするんです。
なるほど。
で、そのギャップもなんか人気あるみたいで。
ああ、なるほど。
うん。さっき言ったリアリティショーの、で、男女ミックスだったかな、みたいので、
はい。
コーチ役で出てたんですね。
おほほ。
ちょっと前に。で、相手のチームのコーチがミーシャ・テイトっていう、結構美人な人で、
はい、
で、その人は、こう美人で強いみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、ロンダ・ラウジも綺麗なんですけど、
はい、
まあ、ミーシャの方は、まあ、綺麗っていうところの売りが、ロンダよりは強いんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それとも、なんかいろいろやってたんですけど、ロンダは、自分のチームの方とかが負けると、すげえ悔しがるんですね。で、いざ大会になった時に、なんか試合前の握手とか、ロンダが全然しないんですよ。
ああ、
もう。超睨んでて。
もう入ってるんですか？
そう、入ってて。で、まあ、試合始まったら、まあ、ちょっとミニシャが粘ったけど、結局2ラウンドぐらいでアームバーで負けてたから、うん。やっぱ貫禄勝ちだったんですけど、で、その後の握手とかも確かしなかったような気がするんですけど、なんか逆にね、すがすがしいです。
あ、そこまで
行くと。そこまで行くと。ちょっと分かってヒールやってる節もあるんで。
ああ、なるほどね。
うん、みんなそういうのが見たいんでしょみたいな。私が今さらいい子になってもねみたいな。
ああ、なるほど。
とこもあるみたいなんで、なんかある意味プロ意識がすごいあるというか。
はいはい。
うん。そうなんですよ。
その女子まであるってことですよね。
なんで、すごい選手多くて、うん、王者覚えるだけでも一苦労なんですよ。
階級だけじゃなくて、その大会ごとってことですかね。
いや、まあ階級だけなんですけど、今、女子の2階級の下の方は王者がいないんで、
はい。
まあ、王者が9人いる状態なんですけど、割と入れ替わり激しい階級もあるんで、最近は安定してるんですけど、UFC ってちゃんとランキングがあって、
あ、そうなんですか。
はい、15位ぐらいまでランキングが出るんですけど、で、なんか記者の人とかが投票っていうか、かなんかで決めてるみたいなんですけど、
はい。
で、15位出るんですけど、
はい、
上位5人と王者ぐらいしか覚えてられないです、僕は。
ああ、いや、それでもすごいと思いますけどね。
そうですね。それはもう一クラスぐらい覚えなきゃいけない。ですよ。でもね、すごい、面白いです、本当に。
その、長谷川さんが、
はい。
注目する、はい。あ、っていうか、ちょっと一つ聞きたいのは、はい、ミルコはどうなったんですか？
ミルコがですね。
はい。
あれ、いくつかな、UFC。まあ、最初来て、
はい。
一試合目は、ストライカー、まあ、打撃系の選手が出てきて、
はい。
ね、一試合目もやったかな、プライドのテーマで入場とかしてたような気がするな。結構ジーンと来たんですけど。
泣かせますね。
はい。で、入ってきて、相手がもうね、完全に腰が引けてて、
はい、
打撃で勝ってましたね。ハイキックじゃなかったと思いますけど、まあ打撃で圧倒して、ただ、オクタゴンってさっき言ったみたいに広いんですよね、リングに比べて。
はい、
で八角形なんで、ミルコって、プレッシャーで、リング隅っこに追い詰めてって、逃げ場をなくす状態を作ってから当てに行くようなタイプなんですね。なんで八角形だと隅っこがないんで、ぐるぐる回られると、
ああ、なるほど。
ちょっときついんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、ミルコって、あんまりジャブとかを打たないんですよね。実はそんなに武器を持ってないんです。
ああ。
ただ少ない武器の、
はい。
殺傷力が高くて、
うん、
プレッシャーが強いんで、まあ、そういうスタイルで言ってたんですけど、2試合目で、ガブリエル・ナパオン・ゴンザーガーっていう、
すごい名前だ。
ブラジルの人なんですけど、
はい、
ヘビー級ですごいゴリラっぽい体型で、でも柔術世界王者なんですね。
そんなんで。意外。
はい。っていう選手と試合をしたんですよ。
はい。
で、その時にミルコがずっとこう追うんですけど、サークリングで逃げていくんですね。で、逃げられて逃げられてってなっているところで、ちょっとグラウンドの展開になるんです。
ああ。
UFC って、 肘打ちができるんですね。ただ、縦に振り下ろしちゃいけないんですけど、横から回す肘はありなんで、グラウンドになると肘打ちができるんですよ。
あー、はい。
で、それをこう結構ガツガツ、ゴンザーガの方が入れてって、でミルコは、ちゃんと一応ガードしてたんですけど、まあ、食らってずっと動けなかったら、まあ、スタンドに戻って、この後に、ゴンザーガが打ったハイキックで、失神系を負けしました。
ああ。悲しい。
なんかね、やっぱその、肘が相当効いてたみたいなんですよ。
ああ、実は。
そう。で、立った瞬間にもう、フラッとしてたというか、あんま意識がしっかりしてなかったみたいで、
ああ、なるほど。
効いちゃってたみたいで、そこに、まさか打たないだろうっていうハイキックが。だって、柔術王者だから。
そうですよね。
パンチは打ってくるだろうと思ったけど、まさかハイキックで自分の武器じゃないですか。
ですよね。
うん。それで、うん、負けましたね。その後も、割と結局、UFC の戦い方が馴染めないまま、あんまり勝てずに、一回 UFC から出て、再契約するんだけど、やっぱりまた勝てなくて、総合格闘技からは一応引退。
ああ、そうなんですか。
今は K1、K1 というかまあ、立ち技をやってますけどね、まだ。実はあんまり見てないんですけど。うん。そうなんですよ。だから UFC では正直全然勝てなかったです。
ああ。まあまあ、まあ、残念なんですけど、そしたらその、まあ、プライドとかね。
はい。
こう、日本で活躍した、まあ、あれだ日本人でもいいんですけど。
はい。
その辺の人たちは、で、その成績を UFC で出してる人っていてはるんですか？
ほとんどいないんですけど、ノゲイラが一応ヘビー級の暫定王者になりました。
ああ、さすが。
はい。で、あとは、マウリシオ将軍っていう、ですね、バンダレイシウバの、
はい。
弟弟子みたいなのに当たる人がいるんですけど、
はい、
ちなみにお兄ちゃんはムニーロ忍者って言うんです
すごい名前ばか
り。シュートボクセっていうとこなんですけど、
はい、
そこの人たちは、なんかそういう名前をつけるのが好きらしくて、リングネームですけど、
はいはいはい、
本当はマウリシオ・フアかな、はい、っていう名前なんですけど、まあ将軍って呼ばれてて、
将軍
はい、その人は、ライトヘビーで、王者に一回なりました。
マジですか。
うん、なんで、その人とノゲイラ、あと一応ランページ・ジャクソンも割と早めにプライド出てった口で、出てった後悪口いっぱい言ってるけど、UFC の王者になりましたね。今も UFC も出て、あれですよ、特攻野郎 A チームの映画に出て、UFC の社長となんか仲悪くなってました。
マジっすか
大会出ないで何やってんのみたいな感じで。コングの役で。
あー、あの人ですか。
そうです。あれ、クイントン・ランページ・ジャクソン。プライドに出てた時のあだ名は、
うん、
確か暴走ホームレスとか言う。
どういうことですか、それ。
しかその当時、家がなくてトレーラーハウスで住んでたとかなんとか言うんで、暴走ホームですね。
東がすごい名前の。
最初に来た時に桜庭選手と戦って負けてましたよ。
あ、マジですか？
うん。だけど、結構バンダレーの宿敵みたいなポジションだったんです、プライドの時は。
はいはいはい。
で、タイトルマッチで国歌斉唱とかブラジルの国歌とか流れてる時、バンダレーが目を閉じて胸に手を当ててるのに、ランページ、携帯で誰かと電話してる。
電話って差がすごいですね。差が。
そんな感じのなんかちょっとこう、悪キャラです。
あ、なるほど。
すごい有名にもなったし、
うん、
UFC でも、ライトヘビーで王者になって。
すごいですね。
すごいです。そのくらいかな。まあ、もうちょっといるかもしれないけど、でも、有名どこだと。ちなみに日本人選手は、
そうですね、日本人。
正直活躍できている人はいないです。プライド絡みだと。
あ、プライド絡み、絡み。
ただ日本じゃあんまり有名じゃないんだけど、
うん、
UFC だとすごく活躍した選手が
そういう
人にいて、多分日本人で今んとこ唯一タイトルマッチまで行った人。
ああ、すごいですね。
うん。岡見雄心っていう選手なんですけど。
パリ全然知らないですよね。
ね、しかもこの人ミドル級なんで結構重いんですよ。
ほう、日本人で。
日本人でミドル級って、岡見選手がいないんじゃないかな。その下のウェルターだと、2、3人、4人ぐらいかな、出たことがあるような気がしますけど、やっぱりライト、フェザー、バンダムっていう、70キロから60キロの間の階級が多いんですね、
はい、
日本人の体型だと。
やっぱそうですよね。
うん。
え、その岡見選手は、
はい。
どういうスタイルの
岡見選手はですね、戦績がですね、
はい、
13勝5敗、0引き分け。
はい。
で、KO が4ですね。
ほうほうほうほう。
で、一本勝ちはなしなんで、
はい、
勝ってるうちのほとんどが判定なんですよ。
なるほど。
うん。なんで、どっちかというと一撃があるとか、寝技がすごい巧みっていう、一発を持ってるっていうよりは、トータルバランスがすごく高くて、危ない位置に行かない。
はい、ははは。
で、ゲームというか、試合全体をうまいこと支配して、判定で勝つっていうタイプです。
フロート好みですね、それ。
そうですね。でも、唯一、タイトルマッチまで行って、あだ名も、サンダーっていうね、全然似合わないの。
あ、似合わないですか？見た目僕全然わからないですけど。
いや
サンダーっぽくないですか？
あんまりサンダーっぽくないなと思って僕は見てましたけど。
ですか、
うん。でも、すごい選手ですよ、本当に。
出身っていうか、何系なんですか、本
当は。なんだろう。ちょっとマニアっぽくなるけど、話術青秋会っていうところで、やってたはずですね。まあなんか、日本の普通の総合格闘技なんで、プライドの軽いイベントの武士道っていうのにもちょっと上がったことあるんですけど、結構早い段階から UFC 行って、
は
い、本当に日本人で13勝ってこれすごいんですよ。そうだな、五味隆典っていう、
はい、
すごく有名な日本人選手がいるんですけど、
はい、
この人4勝4敗なんですね、2KO。
全然、あれですね。
トータルの戦績だと35勝9敗なんです、この人って。
マジっすか？
35 勝してるんですよ。35勝9敗の KO が13って、プライド武士道の時はもう絶対的なエースで、
はい、
全然負けなかったんですよ。
はぁ。
1ラウンド KO とかやってて、
はいはい、
うん。35勝9敗の9敗のうちの4つは UFC で負けてるんで、UFC で勝つのがやっぱすごい難しい。現状だとすごく難しいっていう中で、岡見選手13勝5敗なんで、でこれ5敗のうちの1個はチャンピオンだし。
ああ、そうですね。タイトル。
これすごいですよね。今ランキングに入ってる日本人も3人しかいなくて、
はい。
まあ、岡見選手は入ってたんですけど、ちなみに今もう岡見選手 UFC いないんですけど。
いないんですか？
そう、リリースされちゃったんですよ。しかも1回負けただけで。正直試合があんまり盛り上がる方じゃない。いいんですね。
あ、地味。
そうなんです。で、地味で強いんですよ。で、タイトルマッチは一回やったけど、
はい、
勝てなかったから、もう一回行列に並び直してタイトルマッチを目指すっていう感じだったんですけど、UFC 側から言わせると、ちょっともう伸びしろがないんじゃないみたいな感じもあって、なんかいっぱいした時にリリースされちゃって、で、今、別の団体で、やってますけどね、今度。
なかなか厳しいな。
今度タイトルマッチがあるみたいなんで、そこで王者になって、2回、3回勝ったら、またも、お呼びがかかるかも。
ああ、なるほど。
うん。って感じなんで、まだ、応援してるんですけど。うん、
いくつぐらいの人ですか？
32、3だと思いますね、今。
なるほど。
で、今 UFC の、引退時期って35か、長い人で30後半までやるんで、もうちょいいけると思うんですよ。
30後半の人いるんですか？
います。
すごいな。
エクスペンダブルズに出てるランディ・クードワっていう、鉄人ってあだ名のついてた人は、はい、確か46か7ぐらいまでやってたはずです。
バケモンやな。
その人はバケモンです。
すごいんですね。
ランディ王子さんはちょっと、もうレジェンド、レジェンド中のレジェンドですね。
レジェンドですね。
うん。結構40過ぎてから出てきて、B 級王者に一回なったりしてますからね。
すごいな。
そしたらすごいですね。息子も総合格闘技、ライアン・クートはだったかな、やってますけど、UFC ちょっと上がれてないのかな。なんかや、うん、今やってもお父さんの方が強いんじゃねえかな。
すっごいお父さんですね、それ。
そうですね。
まあまあ32、もうワンチャンスあるかもしれないですよね。
ですね、と思って。あともう一人なんか、バンタム級って軽い階級なんですけど、
はい。
水垣選手っていう方がいて、
はい、
その人は今ランク入りしててですね、
はい。
7勝2敗なんですよ。
ははは。
なんで、かなり戦績いい方。
ですね。
こんだけ勝ち越す、まず勝ち越してる人がほとんどいないんで、
うん、
これはすごい。今ランキング結構上の方で、ちょっと前の大会で、戦うはずだった相手が、まあ、いろいろ理由があって、タイトルマッチをやった結果、王者になってるんで、
うん、
順番待ちとしては結構近いところにいると思うんですよね。で、次にの対戦相手が決まってるんですけど、
はい、
前の前の王者かな。負けて陥落したんじゃなくて、ちょっと負傷、長いこと、怪我で試合をできないからっていうんで、剥奪されちゃった、すごい強いドミニク・クルーズっていう人がいて、
はい、
その人が復帰してくるんですよ。やっと。2年越しぐらいかな。だいぶ久しぶりに出てくるんですけど、
はい、
その人の復帰戦の相手をするんですね。
あ、
それに勝てば間違いなく次はタイトルマッチいけると思うんですよね。
うん、
ここら辺が今、まあ、今一番こう期待できるのは水垣選手で、あとなんか最近参戦してる若手の方の選手は、なんか結構やっぱり、始めた時から UFC を目指してるので、
うん、
結構期待できる選手が多い感じですね。
ああ、うん、はいはい。
堀口選手っていう人とか、
うん、
田中選手っていう人は、うん、堀口選手なんて2試合して2勝して、どっちも KO 勝ちしてんだから。
マ
ジ？ 1 回 KO 勝ちかな？最初が。
すごいです。
2回目は判定かな？うん、強いです。この選手は、山本キッド選手の弟子なんですけど、
はい。
戦い方がちょっと近いというか、すごいパンチ力と爆発力がすごいので、日本にいた時からもうすごい強くて、超新星ってあだ名がついてて、13勝1敗かな？
すごいですね。
強いです。この選手はすごいですよ。13勝1敗、8KO なんで、KO 率が高いですね。だからもし、これから見る人がいたら、ここら辺の選手が注目するといいんじゃないですか。他にもいっぱい面白い選手いますけどね、僕好きな、日置選手っていう人とか、菊野選手っていう人とか、いるんですけど。
もうすでに僕も日本人だけでも覚えられない。
ですよね。うん。でしょ？そうなんですよ。ほんと選手多くて。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい。
変わり果ててしまうのか。Hey! Keep on running, stay with me. 体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。希望ランニングステイウィズ夢見てたのはこんなものじゃない。希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。希望ランニングステイウィズ夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
日本人とかその抜きに、
はい、
長谷川さんの好きな選手、まあいっぱいいるかもしれないですけど、
はい、
今ちょっとっていうか、まあ好きな選手って誰なんですか。全部合わせると、
まあ、何人かいるんですけど、ダン・ハーディーっていう選手と、
ハーディ、はい、
ジョー・ローザンっていう選手と、はい、フランク・エドガーっていう選手と、
はい、
でもね、一番好きというか、すごいなと思ってるのは、アンデルソン・シウバっていう選手ですね。
これはあれじゃないですか。あの、予習の、
そうです。
動画の中に、
そう。
出てた人ですね。
そうです。あ、もうすごい試合だったでしょ。
いや、もう、長谷川さんにこれちょっとぜひって言って、一緒にね、見させていただいたんですけど、むちゃくちゃ僕素人なんですけど、
はい。
この僕がむちゃくちゃすごいなって。
すごいですよね。
いや、もう、変態
ちょっと神がかってますからね。特にあの、これ見てくださいって、
はい。
したやつは、あの試合は多分一番すごい、一番神がかってた時の試合なんで、
はい。
これはすごいんですよ、本当に、あの選手は。
これ、リスナーさんにどんな風に説明したいんですか。
ああ、じゃあ、戦績で言うと、
はい。
39戦33勝6敗。で、すごいのが、33勝のうちの KO が20なんですね。
ものすごいですね、KO 率が。
そうなんですよ。で、まあ、一本勝ちも6回あって、ってことは33回勝っているうちの判定って7回しかしてないんですよ。
ほぼ倒す。
そうなんです。ほぼ、ちゃんと決着をつける人なんですよね。で、UFC の王者って、第何代とかつくんですけど、ヘビー級とか、そうだな、ウェルターから上ぐらいかなが、まあ歴史が長いんですね。軽い階級って後からできたので、まだ初代王者が残ってたりするんですけど、
はい。
エター級とかフライ級は。ヘビー級とかって、もう今の王者で16代目なんですよ。
はいはい。
その1個の上も、ライトヘビーも12代目なのに、ミドル級って、そのアンデルソン・シューバーがいたミドル級って、アンデルソンが長期政権築きすぎて、うん、今の王者ってまだ第6代なんです。すごい長い間、負けなかったんですよ。
すごいですね。
7年間負けなかったんですよ。7年間ですよ。だから僕見てんの9年間だから。
それはちょっと飛び抜けすぎてますよね。
そうなの。記録もいっぱい持ってて、多分、最多防衛回数、防衛10回してるんですけど、これ多分最多で、
はい。
で、UFC の連勝記録が16なんですけど、
うん。
多分これも、最多。うん。
すごいね。いや、さっきね、そのおすすめされた動画も、
はい。
ね、橋川さんに説明聞くと、1個上の階級の、
はい。
チャンピオンかなんかでしょ、
はいはいはい、元チャンピオン。
元チャンピオンと。で、普通ね、やっぱり一個上ってなってきたらだいぶ違うじゃないですか、パンチ力っていうか。
はいはい。
全てを見て。それを赤子同然になんかこう倒してしまうっていう、恐ろしい動画だったんですけど。
そう、言葉で説明するとあれなんですけど、この人の強さ、ディフェンス力がすごい高くて、
はい。
ノーガードでパンチを当たる瞬間に首だけひねって避けたりするんですよね。
あ、ほんまに、長谷川さんもおっしゃってましたけど、はじめの一歩とか。
そうそうそう。
まあ、それこそ、北斗の拳の世界ですよ、なんか。
ね、一センチ先で避けるみたいなってやるんですよね。
人間技じゃないですよね、あれね。
人間技じゃないですよ。だって、一階級上の人の、 しかも元王者です。相手にそれをやって、ノーガードで散々打たせといて、ちょこんってカウンター合わせて KO 勝ちしてましたもんね。
そうですよね。その最終的にバックステップしながら相手の顎にパンチ当ててみたいな感じですよね。
そうですね。カウンター入れて、相手は殴りに来てるから踏み込んでるけど、その足がちゃんと着地できなくて転んでましたもんね。
だから僕、そのリプレイある前まで僕、長谷川さんで見てて、僕が言ってるの聞いてたと思うんですけど、はい、何が起こったんすか何が起こったんすかってなんか
言ってましたね。
だって普通になんかこう、パンチをこう、ギリギリでこう、まあ相手からしたら避けられてるというか、いなされてて、うん、そのままこけたみたいに見えたんですよ。パッと、一瞬。
そうですよね。だって、アンデルソンの方は、両手下げてるし。
そうっす。なんだこれはって。
なんかね、そんな試合を、実は結構やっていて、見てもらったんは、ライトヘビーの選手と戦ってたんですけど、1階級上と。1階級上と、あと2回戦ってるんですよ、この人。
マジっすか、すごいな。
最初に、まあなんか、UFC 来て、
はい。
クリス・リーベンっていう、もうこれもすごい好きな選手なんですけど、
うん、
この選手と戦って50秒ぐらいで膝蹴りで KO 勝ちするんですね。
50秒
で、次で、もういいや、タイトルマッチやらしちゃえってなって、
うん、
リッチ・フランクリンって、入場のするとき歯をカチカチ鳴らしながら来る好きな選手がいるんですけど、これが当時すげえ強かったんですよ。
はいはい、はい。
リッチ・フランクリン。なのに、1ラウンドぐらいで、また膝蹴り連発して、首相撲で膝蹴りいっぱい打ち込んで KO 勝ちしちゃうんです。
マジっすか？
UFC 来て、2回目でもういきなり王者になるんですね。
すごいなぁ。
そっから7年負けないんですけど、
うん、
その次でなんか、防衛回数10回って言ったんですけど、その次の試合が、本当は防衛戦だったはずなんですけど、
はい、
相手が体重オーバーしたんで、ノンタイトルになったんですけど、これも勝ってるんで、
はい、
その人ちゃんと体重作ってきてれば11防衛になってたはずなんです
よ。ああ、なるほど。
で、この時なんか、まあ、下から三角締めっていう技で、
うん、
この人ノゲイラにそう、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラって有名な選手に、柔術を教わったんですけど、
はい、
昔は寝技が弱いかったんで、日本に来てた時、日本人の選手に、負けてるんですね、結構。
あの動画見た後では信じられない。
そうなんですよ。まだ寝技できない頃は、日本でね、まあ一応シュートっていうところで、
はい。
桜井マッハ・ハヤトっていう選手に勝って、一応王者になってるんですけど、その後、プライド行って、
はい。
アレックス・スティーブ・リングっていう選手と戦うんですけど、
うん。
まあこれ勝つんですけど、
はい。
このスティーブ・リングって確かあれなんですよ。入場の時の、花火の演出で背中やけどして試合しないで帰ってくるから
。面白すぎますけどね。すごい、だってば、
確かこの選手。そうそう、その後とか、日本人の高瀬選手っていう人に、
はい。
一本負けしたり、はい、あと、大晦日にも一回出てきたんですけど、うん、長男選手っていう方に、
はい。
カニバサミから、足関節取られて負けたりとかして。
ああ、なるほど。
で、あんまりプライドの時は勝てなかったんですよ。
意外。
で、その時、シュートボックスってとこにいたんですけど、
はい。
バンダレイシューバっていう選手が、
うん、
もう圧倒的に人気だったんで、
はい。
お前はいらないみたいな感じになっちゃって、プライドから、まあ離脱になっちゃうんですね。
うん、
で、その後ぐらいに、ノゲイラに、まあ、当時、あんまりノゲイラと交流ない、
うん、
チームだったんですけど、シュートボクセって。
はいはい。
ノゲイラと交流持って、ノゲイラ兄弟に柔術を教わって、で、UFC に行ったら、その寝技が怖くないくなったんで、打撃がすごい思い切りできるようになったのか、
うん、
すごい強くなるんですよね。だから僕、プライドの時見てたイメージで、
うん、
あれ、こんな強かったっけなぁと思って見てたんですよ。
いや、むちゃくちゃ、僕もね、その押し出しかみたいになるんですけど、あれ、しないで見せられたら、うん、相手の選手、弱い選手かなって。
ですよね。
ぐらいの、本当に、すごい試合でした。
体重を守れなかった選手。
はいはい。
と戦った時は、下から三角締めで勝つんですけど、うん、三角締めしながら、相手の頭に肘打ちバチバチ打ち込んでましたからね。
マジっすか？
なんか、寝技でタップしてんだか、痛くてタップしてんだかみたいな。
わかんない、
ね。なっちゃってて、その試合がなんか、やばいと思いました。もうすごい強いと思って、うん、その後、もうなんか次はネイサン・マーコートって、これも日本で結構有名な強い選手だったんですけど、はい、これも TKO 勝ちしちゃうし、でさっき言ったリッチ・フランクリンともう一回やろうっつってなるんですけど、また膝蹴り叩き込んで勝っちゃうし、一回膝蹴りで負けてるのにまた食らうんかって思ったけど、
それは
強いんでしょうね。
そうですよね、もう、それ対策はしてたはずなのにってことですもんね。
そうなんですよ。で、そのさっき言ってたプライドで活躍してた、
うん、
プライドの王者を、ファンダレイを倒して王者になったダン・ヘンダーソンって、これもすごい有名な選手なんですけど、
はい、
この人と戦うんですけど、この時はチョークスリーパーで勝つんですよ。この時は寝技で勝つ。で、その後、なんか、ライトヘビー1階級上、なんでこれそんな試合になったかわかんないんですけど、ライトヘビー級でやって、
うん、
ここもなんかパンチで、右ストレートかなんかで勝っちゃって、
マジっすか？
KO 勝ちするんですよ。そうなんです。その後もちょい、まあ、タリス・レイチって人に勝って、その後ペガさん、富田の、一階級上の元王者のグリフィンってやつに勝って、
めちゃくちゃ。
で、次に柔術もすごい強い、まあ同じブラジルの選手で、
はい、
あだ名が柔術セレブって言うんですけど、
それ強いか弱いかなんか言う。
ね。しかもインタビュー見てたら、僕そんな裕福じゃないって言ってましたけど。
間違いない
。デミアン・マイヤーっていう選手がいて。
はい。
これにもまあ一応勝つんですけど、
うん、
この時ね、ちょっと相手が、ちょっと打撃でうまく勝てなそうなんで寝技に行こうみたいな感じになって、ちょっと噛み合わなくて、
ああ。
すごいブーイングが起きちゃうんですけど。
そういうのありますよね。
うん。で、その後、チェール・サネンっていう選手と、戦うんですね。
はい。
で、このサネンっていうのが、アンデルソンにとってライバルみたいな存在になるんですけど、
うん、
初めて5ラウンドまで行くんですよ。
ああ。
もうこれね、見てたんですけど、
はい。
ついに負けるなと思ってました。
あ、その時は来たかと。
うん。アンデルソンって寝技、タックルの防御もすごく上手いんですね。
はい。
で、寝技になっても、下からも柔術できるし、
うん。
手足も長いので、パウンドもうまく足を使って捌くし。でも、うん、ソネンっていうのがずーっと上になって、この人すごいレスリングが強い選手なんですけど、
はい、
ずーっと上になってずーっとコツコツエルボーとパンチ、ずーっとコツコツ5ラウンドずーっとやるんですよ。あ、もうダメだ、こうもうずーっと同じことされてて、全然タックル避けれないし、
はい、
で、相手は全然スタミナ切れないでずっと殴ってくるし、これもうダメだろうなと思ったら5ラウンドの最後の最後で、下から三角締めで勝つんですよ。
ああ。
で、これすごい危なかったんですよね。で、その後、また、なんでそんなこと、あ、これあれか、その後なんか UFC がブラジルで大会やるようになるんですね。
ああ、はい。
で、メインイベントに出てくるはずのブラジルのジョゼアルドっていう強い選手が怪我しちゃって出れなくなっちゃうんですよ。
うん、
せっかくのブラジルの大会なのに、ブラジル人王者が出れないってなって、これどうしようってなった時にアンデルソンが、試合やる予定じゃなかったんですけど、
うん、
じゃあ出るよと。
あ、
だけどやっぱり減量とかの時間ないから、
うん、
いうので、一階級上の、ステファン・ボナーっていう結構有名な選手とやるんですね。で、ボナーの方は、結構戦績いいんだけど、こう格上の選手となかなか戦えなくて、クサクサしてたところに、すごいビッグネーム来たから、
ああ
やるよっつってやるんですけど、これも、さっき見た試合みたいに、パンチを全部寸前で見切ってです。金網に追い詰めるんですよ、ボナーが。
うん、
で、金網際でちょっと一瞬ピンチっぽくなるんですね。パンチが 当たってんだか当たってないんだかみたいな組みついてってなって、
はい、
アンディアスは一回脱出するんですけど、で、距離を取った後に、何を思ったか、さっき追い詰められてた場所に自分で戻るんです
よ。なぜ？
で、撃ってこいみたいなポーズするんですよ。
すごいな。
で、撃ちに行くんですけど、
はい、
全部ノーガードで避けて、
マジっすか？
スピンキックとか持つんですけど、それもひょいって避けて、避けた後にまた同じ位置にある程度戻るんですよ。で、撃ってこいみたいなことやって、
マジですか？
最終的には、お腹に、みぞおちに膝蹴り入れて、みぞおちの膝蹴りで KO してました。
すごいな、それは。
そうなんです。だからもう、すごい強かったんですけど、この後もなんか、うん、ビクトー・ベイフォードっていうすごい強い編集が来るんですけど、うん、前蹴りで倒すんですよね。前蹴りってお腹とか蹴るイメージあるじゃないですか。
そうですね。
顔まで上がるんですよ。
え？
足のアッパーみたいなことをやるんですけど、この人。
マジっす
か。しかも、この技を伝授したのが、あ、どう忘れちゃった。ゴンブトの CM の。
ゴンブト CM？
沈黙の艦隊って何だったでしたっけ？
セガールズ。
セガール。
マジっすか。
セガールが教えたっていう。
ほんまっすか？
なんかちょっと交流あるらしくて。割とこの時期セガールが他のリオと町田っていう選手とかにも、秘伝を授けた。
秘伝
リングサイドにいたりしたんですけど。
セガールの技聞いてる、うん、すごいな。
分かって。で、また、その一番苦戦したチェールタネンと防衛戦するんです。で、この時は、前回、
はい。
危なかったわけですよ、
はい。そうですよね。もう、負けるかもしれないっていうぐらい、追い詰められた。
なんですけど、2ラウンド、1ラウンド目は前回と同じようにずっとタックル食らって、逃げれなかったんですけど、
また。
2ラウンド目で、サネンがバックエルボー、回転エルボーみたいなのやるのをひょいっと避けて、
はい。
尻もちついたところに、膝蹴りを、座ってる相手の胸元に膝蹴り叩き込んで、
は、痛そう
です。そうなんです。座ってる相手の顔に膝入れちゃいけないんですね。それ反則なんですけど、うん、ギリギリのところで胸に入れて、うん、効かせた後に、パウンド入れて、KO 勝ちしてました、
うん。防御がすごいですね、特に。
そうなんですよね。全部、寸前で見切ってかわして、かわした後に笑いながら来い来いみたいなことやるんですよね。でね、たまに見てると、割とちょっと当たってたりするんですよ。
うん。
でもその後聞いてないよみたいな、笑ったりとかするんですよね。
ほんまに聞いてないですかね？
いや、聞いてるとかは、するんですけど、多分相手から見ると、なんかもうわかんなくなっちゃうんだと思うんですよ、
ね。当たったはずなのにって。
ちなみにさっき、ちょっと話が出た、オカミ選手。
はい。
戦ったことあるんですね。
うん、マジですか？
そうなんです。で、2ラウンドの時に、パンチを完全に見切られて、
うん、
グリフィンと同じように、ノーガードからちょこんってカウンター食らって、KO されちゃったんですけど、
うん、
もうなんか調子に乗ると、なんかこう手をくにゃくにゃ交差させ始めたり、変な踊りとか始めるんですけど。
どんだけ余裕やねんって。
だから相手からしたらすごいたまらんっていう。
そうですよね。
感じなんだ
と思う。屈辱ですよね。すごいな。
そうなんですよ。でも結局は、まあ去年かな。
うん。
11回目の防衛戦で、クリス・ワイドマンっていうアメリカの、まあレスリングも強くて、シューバーよりもリーチがちょっと長くて、パンチも打てるっていう人に負けます。
負けるんですか？
はい。これね、散々挑発して、聞いてねえよって顔して、軽く当たった時も、
うん、
こう指を、人差し指を立てて横に振って、
うん、
そんなの聞かないよっていうポーズみたいなのとかやったのに、
うん、
2ラウンドに左フックバチンって食らって、意識飛んでましたね。
聞いてたんじゃないの？
聞いてました。
聞いてたんですね、やっぱし。
まあ、でもね、試合の実況とかは、みんなこれ完全に過信してるだろうと。
ああ。
自分に負けたでしょって。
なるほどね。
いう感じで。で、試合の後にアンデルソンも、もうなんかちょっと疲れたと。もうちょっとタイトルマッチに絡むような引退はしないけど、
うん、
タイトルマッチ、ベルトを目指すような試合はもうしたくない。する気はないっていう。
まあ、散々な、やって、ね、強いっていうか、ずっと、うん、一戦でやれてますもんね。
だってその時で、38歳ですからね。
マジっすか？そりゃ疲れますよ。
いや、でもね、プレッシャーが多分すごかったんだろうなと思いました。記録がどんどん塗り替えるし、
そうですね。
でね、一時は、ロイ・ジョーンズ・ジュニアっていうボクシングの世界王者と戦うんじゃないかっていう噂が出たりとか、一階級下のジョルジュ・サンピエールっていうすごい強い王者がいるんですけど、一、はい、階級下、はい。その人とドリームマッチとか、一個上にもジョン・ジョーンズっていうすごい強いのがいるんですけど、
うん、
やっぱこっちとドリームマッチだとか、
うん、
とにかくどこ見てもドリームマッチができる状態になっちゃってたんですよ。
ああ。
多分、すごいプレッシャーがあったみたいで。
うん。
でね、ワイドマンとの負けた試合の前は、インタビューとか受けるじゃないですか。
はいはい。
意気込みとか聞いても、
うん、
いい試合をするよしか言わないんですよね。
あ、そうなんですか。
ワイドマン強いんだよ、みたいなことを言って、はいはい、まあ、なんかいい試合をするよっていう感じで、ちょっと見てて、まあ、後付けかもしれないですけど、ちょっと覇気がないっていうか。
ああ、なるほど。
もう、多分誰が来てもこれを言うんだろうなって感じがするんですよね。負けちゃうんですよね。で、まあ結局、過信で負けたんだから、
うん、
ワイドマンは本当に強いんじゃないんじゃないっていう感じになるんですけど、
うん、
まあ、その後にすぐ後っていうか、半年後ぐらいかな、
うん、
ダイレクトリマッチって言ってもう一回やるんですよ。
あ、そうですか。
今度、そう、チューバーが挑戦する形で、
うん。
で、この時はですね、2ラウンドにチューバーが打ったローキックが、まあ、ワイドマンが膝で防御したら、
うん、
ちょっと足が折れちゃって。結構、ちょっと画像検索しない方がいいぐらいなことなんですけど。
ああ、もう、見るからにエグい状態。
うん、これで、やっぱ負けたんで、同じ選手に2連敗なんで、
うん、
これちょっとね、さすがに年齢ももう39だし、
うん、
もう終わった説が。
ああ。
でも、来年の1月に復帰するって言って
ました、ね。マジっすか？
はい。ニック・ディアスっていうすごく、多分 UFC でもトップクラスの問題児の強い選手がいるんですけど。
問題児の強い選手、
うん。記者会見に来ないとか。
いや、問題児ですね。
問題児です、うん。いるんですけど、あだ名が超好きなんですけど、
うん、
日本にいた時のあだ名が、暴力柔術っていう。
ようわからない。
まあ、柔術の名門なんですけど、
はいはい、
なんかすごいパンチを打ってくるんですけど、
はい、
パンチがですね、すごい汚いんですよ。変則なんですよ、すごく。
あ
で、試合中にずーっとブツブツ喋ってますよ。相手の悪口を。
マジっすか？
ほら、来いよ、みたいなことをずーっと言ってるんですよ。
すごいな、それは。
すごい人気あるんです。ニック・ディアス、ネイト・ディアスって言って、兄弟で出てるんですけど、
はいはい、
ディアス兄ってよくファンから呼ばれるんですけど、
うん、
すごくアメリカでも人気あるんで、多分、まあ、アンデルソンとの復帰戦は、ちょっとドリームマッチなんですよね。
うんうんうん、
まあレジェンド対決って感じのドリームマッチで一応出てくるんですけど。
あ、はい、
僕もすごい、暴力柔術好きなんで。もうね、T シャツ買おうと思ったら一瞬で売り切れましたからね。
それ暴力柔術って書いてるんですか？
書いてある。
欲しくなりますね、それはね。
ちょっとね、かっこいいですよね。
へぇ、
その選手が。じゃあ、まあ、おすすめ、こうかなっていう感じですかね。うん、で、本当はこの、本当はというか、
うん、
ライバルになったチェールサネンっていう人、
はいはいはい、
この人が、またこれもすごい良くて、
うん、
キャラがすごいんです、この人。
マジですか？
キャラすごいんですよ。この人も43戦28勝とかなんで、
はあ、
もうかなりいい成績なんですけど、
はい、
この人はね、波乱万丈なんですよね、
うん。
王者になれないんです。4回挑戦してるんですけど、慣れてないんですね。1回もなってない。
マジっすか？ライバルでやったらもう、全然なってそうな感じがするんですけど。
そう、これね、最初に WBC って別の団体で、その吸収されちゃう。
はい。
時の王者が、パウロ・フィリオっていう、すっげー強いのがいたんです。その当時、ブラジル人で。
はい。
それね、初めて勝った選手で、
うん、
勝ったんですけど、一回負けた時に、
うん、
タップしてないよってソネンの方が言って、
はい、
本当にしてないのかどうかわかんないけど、まあ抗議が通って再戦になるんですね、
うん。
で、やっと再戦して勝ったんですけど、
うん、
フィリオの方が相手の方が体重規定体重にできなくてノンタイトルになっちゃってたんですよ。なんで慣れなかったんですけど、
うん、
その後に、その WBC が UFC に吸収されちゃったんで、
うん、
結局そのタイトル自体がなくなっちゃったんですよ。
ああ、なるほどね。
なんで、よく、なんか、幻の第4代 WBC ミドル級王者とか言われるんですけど、
あ、
そんな感じで1回目逃して、アンデルソンに挑戦して勝てなくて、うん、もう1回挑戦して勝てなくて、その後あの、結構上の階級のジョン・ジョーンズって人に挑むんですけど、それも勝てなくて、という感じなんですけど、この人はあの、最大の武器はですね、口がすごい悪いんです。
出た。
トラッシュトーカーって呼ばれてるんですけど、なんか、アメリカの方でそう、悪口合戦みたいなことをトラッシュトークっていうらしいんですけど、
はいはいはい。
多分もう、世界最強のトラッシュトーカーみたいに一時呼ばれてて、
マジ
っ
すか？
語録とかいっぱいあってね、面白いんですよ。あだ名とかいっぱいつけるし、変なあだ名つけるし。なんか、アンデウソンのことは UFC の癌細胞とか呼んでて。
ひどいですね、言い方が。
ひどい、ひどいですよ。で、リョウと町田っていうのと仲良かったから、
はい、
リョウとのガールフレンドって呼んでて。でまあ、リョウとの方はアンデウソンのガールフレンドって呼ばれてたんですけど。
マジですか。
と有名なとこだと、ヒョードル。
はいはい。
ね、僕の大好きな。
はい。
のことをですね、いびつなロシア人形って呼ぶんです。
なかなかこう、あれですね、センスがありますよね、でも。
ありますね。で、ノゲイラの兄ちゃんの方は、サンドバッグって呼んでて、弟の方は、聞かれて、
はい。
ちょっと考えた後に、知らないって。
何ですか
誰それみたいな。結構有名なアリスター・オフレイムっていう、
はい、
人のことは、なんか、なんで、ちょっと意味わかんないですけど、人間粘土細工って呼ばれる。ただ、ちょっとね、お薬で作ったマッチョボディなんで。
なるほど。
で、その1階級下の、
うん、
もう、本当にすごい王者のジョルジュ・サンピエールっていうカナダ人には、
うん、
この選手がちょっと、体にワセリンを、うん、いっぱい塗ってるんじゃねえかっていう話が一体出た時があって、それを皮肉って、
はい、
ジョルジュ・サンピエールじゃなくてグリース・サンピエールって呼んだりとか。
その人に異名をつけてもらったらいいですよね、全部ね。
そうなんですよ。
悪口系ですけど。
悪口はもう、一時バンダレーとよく喧嘩してたし、まあ、アンデルソンのことはすごい言ってて、
はい、
うん、なんかアンデルソンは良い人だ。仕事はできるし、ぐんぐん伸びる雑草だって。呼んだり。
毒入ってます、毒が。
で、まあ、従事作ろうびだけど、うん、大丈夫ですかみたいなことを、まあ、インタビューで聞かれたら、うんうん、ノゲイラ兄弟からもらったベルトなんて、
うん、
子様ランチョンのおまけみたいなもんだろうみたいな。その時に、だってあの兄弟、兄貴はサンドバッグだし、弟はよく知らないみたいな。
サンドバッグって物ですもんね
。まあ、この頃の、ちょっとノゲイラは打たれ弱くなってたんで。
ああ、もう打たれるだけと。
で、まあ、まあ、シューバーの試合見るぐらいなら、
うん、
ペンキが乾いてるの見てる方が楽しいとか。
発想がすごいな。
そうそう。で、急になんか、ま、真面目になった感じで、シューバーについて整頓してみたと。
うん。
まあ、あいつは英語話せないふりをしていて、
うん、
素晴らしいアスリートで、非常にアホみたいに振る舞うと。で、コメント求めてきた人に向かって、そんなに好きなら T シャツ買いに行ったらどうだいって言うんですよ。君のような人があと二人ぐらいいるかもしれないから急がないと、みたいなことを言ったりとか。これがなんか最初の対戦前で、リマッチもしたんですけど、この人、最初の対戦の後に、こんだけ言っといて、ステロイドっていうか、禁止薬物で捕まってるかバレてですね、出場停止になるんですよ。
自分の方が悪口言われたから。
で、6ヶ月ぐらい経っても、指導停止が明けて、
うん、
ブライアン・スタンっていう、あれ横田基地生まれだったかな。すごい強い、すごくいい選手がいるんですけど、
はい、
その人と戦って、めちゃくちゃ打撃が強い選手なんですけど、
はい、
いつものようにタックルで倒して、何気ない顔でいっぱいエルボーを当てて、
うん、
試合勝って、で、マイクも蹴られたら、
うん、
アンデルソンが見てたんですね。
はいはい。
アンデルソンを見ながら、
うん、
もう世界最大のリマッチをやろうと。
うん、
俺が勝ったら、お前は出てけと。この階級から。
うん、
で俺が負けたら、
うん、
UFC から永遠に出ていくと。
マジですか？
って言って、
単価切りましたね。
そうなんですよ。盛り上がって、
はい、
リマッチになるんですけど、
うん、
まあ、すぐやるわけじゃないんで、その間もいっぱい言うんですよ、いろんなこと。もうだって、その後、すぐ後の会見で、リマッチやりたいですかみたいなことを聞かれたら、
はい。
いやいや、俺がチャンピオンだと。チャンピオンじゃないんですよ。
チャンピオン違いますよね、まだ。
ね。俺はミドル級のチャンピオンだと。
うん。
で、その今日勝ったブライアン・スタンの試合は、防衛戦だったと。
うん、
お前ら勘違いしてるけど。で、今度、ミドル級史上最強の座をかけて、アンデルソンってやつの挑戦を受けることにしたと。って言うんですよ。
なんか、おかしくなってますね。
そうなんですよ。で、なんか、黒帯大丈夫ですかみたいな。この間は三角締めでやられましたけど、大丈夫ですか充実って言ったら、
うん、
俺が黒帯だと。自分で決めたと。
すごいな。
文句があるならやっつけに来いとか、でもどんな資格が来ても、生きて返さないとか。あいつの、まあ、あいつってアンデルソンの家に押し入って、
うん、
嫁さんのケツを引っ張りながら、
うん、
ミディアムレアのステーキを焼かせるとかよくわからないこと言ったりして、散々煽って、
うん、
なんかビデオを作ってですね。
ビデオ？
ブラジルの人たちがすごく怒るんですね。
お
他のブラジル人選手にも飛び火するんですね、これ。
あ、シーバーだけじゃなくて。
はい。で、ノゲイラ兄弟が、
はい。
まあ、ラスベガスで、赤信号でバスが止まってたら、ノゲイラの弟が、バスに人参をやろうとしてたと。で、兄貴はなんか撫でてたと。あれ、きっと、馬と勘違いしてるみたいだっていう、よくわかんない悪口を言い出すんですよ。
なんか悪口のレベルがすごくなってきてますね。
すごいですよね。で、それ本当なんですかって聞かれたら、残念なんだけど、これはマジだ。悲しかったし、うん、でもそれだけじゃなくて、なんとそのバスを自分の家の裏庭に持ってって、ロープで繋いでたと。ペットだと思ってるらしい。実に不思議な光景だったよ、みたいなこととか言ってるんですよ。
真顔で言ってるそれは。
結構真顔で言ってるんですよ。たまになんかね、急に口調が紳士的になって、ベウフォートとかいう愚かなサンドバッグを倒しても私は動じませんよって言ったりとか。だけどそのすぐ後に、俺と向かい合った時がてめえの最後だみたいな。無意を刈り取るように刈り取ってやるって言ったりとか。
すごいなぁ。
そんなんやってたらブラジルの人たちに嫌われてですね。この人なんか、ブラジルの人に襲撃とかされたりするんですけど
。マジですか？
マジで。ブラジルで大会やったらこいつが危ねえんじゃねえかっていう。
そら危ないっすよね。
話とかになったりとかして。そうそ
う。
なんで謝罪ビデオを作るんですけど。
謝罪
そうそう。スーツ着て、ちゃんとした部屋で出てきて、
うん、
今まで散々、リスペクトすべきアンデルソンにひどいこと言ってすいませんでしたと。ブラジルの皆さんもすいませんでしたみたいなことを言って、まあまあ最後になんちゃって的なこと言っていっぱいスラングを言うんですけど。
なんちゃってやっぱりそうか。
そんな感じでね、この人すごい悪口がすごいです。もう K1 に対して言ったりとか。
団体に？
なんで、なんだ、K1 って知ってますかみたいな話なのかもしれないけど。
うん、
なんか、もう片方、あんなボクシンググローブいらないみたいな。なんか知ってますかって聞かれたら。もちろん存じ上げてるぜ、みたいなこと言って。立ったまま手足でペチペチするやつだろ、みたいなこと言って。俺だったらあんなでっかいグローブつけないで、片手に総合のグローブつけて、もう片方の手はワイングラス持って一杯引っ掛けながら戦う、みたいなこと言ったりとか。
いやー、楽しいですね。
この人は、面白かったです。まあ、結局その後、 もう一回薬で捕まるんですけど。
あるんかい。
バレてですね。もうめちゃめちゃです、この人は。あの、バンダレイと戦う、バンダレイシルバーと戦うはずだったんですよ。そしたらまずバンダレイが禁止薬物の抜き打ちチェックに来た人を見つけてですね、うん、ジムから逃げ出すんですね。
逃げ出す
逃げました。で、その、バンダレイを見て、まあ残念だと。
うん、
もうバンダレイとの悪口もすごい言ってましたからね。うん、なんか桜庭選手とかに飛び火して、寿司屋の裏で桜庭と戦ってるか、吹き矢片手にジャングルで餌探してさまよってろとか言ってて。
それこいつ、アドリブにしちゃそうすぎるよな。
どうなんですかね。考えてきてない
。考えてきてそうですよね。
で、バンダレイが逃げて、うん、で、ビクトー・ベイフォードっていう選手に対戦判定が変わるんですけど、この人も、まあ、2回ぐらい禁止薬物で捕まっちゃってる人なので、
うん。
うん、あまあ、でも、サネも捕まってるし、
うん、
まあ、似た者同士かなと思って見てたら、今度サネが捕まるんですよ。まあ、結局それで引退宣言をして引退しちゃうんですけど。
ああ、
そう
なの。寂しいな。
寂しいです。で、まあ、あの、身の潔白をね、まあ、あの、健康上の問題で服用していた、
うん、
ステロイドが常人に比べて少ないから、補充するための補充治療でやってたんだけど、
うん、
それの、まあ、検査基準が変わって、検査に引っかかったと。だけど、まあ、大事なのは自分の健康だし、
うん、
まあ、家族が大事だし、格闘技やめたら親であるっていうことになって、
うん、
まあ、それはやめれないから、
うん、
まあ、薬をやめるわけにはいかないんで、
うん、
じゃあ引退するよと。言うんですね。で、まあ、引退しちゃうんですけど、その後、抜き打ち検査の結果が出て、
うん、
まあ、補充しなくていいステロイドも補充していた。
やってたんかい突っ込みどころ満載な人ですね。
満載ですよ。でも、この人は、コメンテーターとかやってて、
うん、
うん。そういう仕事がもう決まってたのに、UFC と FOX から契約解除されちゃったんで。
マジですか。
はい。
憎めない感じがしますけど。
そうなんですよ。結構ね。まあ、今はね、ピザ屋を経営してるんで。ピザ屋でやってるんですかね。まあでも共同経営者が売り上げ横領したとかで。
かわいそうかわいそうじゃないですか。
かわいそうですね。なんか波乱万丈です、この人。
そのまあ、悪口言ってそうですけど。
うん、でもそのリアリティショーでコーチになった時に、
うん、
その、教わってた選手、しかもブラジル人選手、
はいはい、
たちは、実際接してみるとすごくジェントルで、気さくでいい人だったって、だからあれは、
ネタやと。
そうそう、テレビ用のポーズだと。みたいに、まあ、わかんないですけどね。そう、すごい面白い、いい選手でした。本当に引退するのか怪しいなと思ってますけど。
2012年12月21日。世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。全
てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！
信じて！あなたの桃を、あなた自身の世界を！
ボーカリストのテーマ、ブレイビストーリー。iTunes ストア。
Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
これまだまだいきそうですけど。
はい。
時間の方が
、ね、
またもや、またもや。時
間は長いんじゃないでしょうか。
っていうかね、まあ、今回はね、ゲストの方が出てる回に本当に申し訳ないですけど、ちょっと告知の方をね、
はい。
させていただきたいなと思って、その時間でまた余計にね、
いえいえ、
圧迫されてしまうというか。
ぜひ、してください。
いやいや、もう、シューバーの話、やっぱりしようかな。
いやいや、いいです
よ。いやいや、まあ、もう、
告知しましょう。
まあね、告知の方がありますよ。まあ、ちょっと前回、アップさせていただいてるものがあったと思うんですけど、トークライブイベントをですね、8月の30日ですね、おこがましいというか、僕のようなものがっていう感じはするんですけど、トークライブに出演させていただくことになったんですよ。
いやー、いいですね。すごく楽しそう。
そう。あんまそうですよね。長谷川さんといえば、ボードゲーム。格闘技の人みたいになってますけど、屋根裏部屋でも完全に。いや、アートのデザインとかをね、
はい、
主にされててっていうことなんですけど、まあ、これがトークライブどんなと話をするかと言ったら、この、一応、タイトルが、関西ゲームトーク、ボリューム1と、ウェブラジオパーソナリティのオフレコだから話せるボードゲームの話というタイトルなんですけど、うん、まあ、僕はどっちかってゲストという形になるんですけど、司会が、炭酸ファブリークのあさとさんで、うん、あと、まあ、僕以外に出られる方が、ボードゲーム研究室の第一研究員の川崎さん、暴走ボードゲームボードの浩二さんと、狭くて浅い奴らの沢田信也さん、あと、モブラジの宮野さんと、うん、と僕というメンバーでですね、このトークライブをさせていただくことになりました。それが、まあ、8月30日の場所が、ロフトプラスワン、ウエスト。で、オープンが11時の、スタートがお昼。12時からと、
うん、
でたっぷり4時間、
うん、
で、まあ、前売り券がまあ1500円で当日2000円、この前売り券に関しては E プラスの方で絶賛発売中なので、また屋根裏部屋のページにもまずリンク貼らせていただきますけど、まあこれ1500円とか、まあ当日2000円になってますけど、飲食代が別っていう形で、まあワンオーダーが500円以上っていう形で、これどちらかというと、なんかこう、食べながら、お話を聞くみたいなスタイルのとこで、
うん、
まあ、どんどん食べていただきたいっていう感じなんですよね。で、まぁ、ちょっと、まぁ、内容に関しては、まぁ、先ほどちょっとタイトルのあったとは思うんですけど、ボードゲーム。これ、ね、ちょっとゲームトークのその、なんていうんですかね、キャッチというかコピーみたいなところはね、僕ちょっと気になってるんですけど、これがまあ関西でボードゲームの造形の深いウェブラジオパーソナリティがロフトプラスワンウエストに集結って書いてあるんですけど、
うん、
全然僕ボードゲームわかんないです。わかんないって言ったらおかしいですけど、正直長谷川さん出てもらった方が
いや関東です。
あ、まあそうですね。関西ではないんで、ちょっとそれはちょっとね、枠外になってしまうんであれなんですけど、いや、まあ正直僕以外のね、まあ僕と沢田さんはちょっとボードゲームに関しては全然ってことなんですけど、まあ他にね、いつも研究されてるボードゲーム研究も研究されてる川崎さんが研究員に、
ね、研究されてる方がいれば
で、もうそれだけでって感じがするんですけど、まあもちろん川崎さんと、まあ司会のね、炭酸ファブリーの浅戸さんなんか、まあメーカーって言ったらいいんですかね。
そうですね。
もう実際作られてる方ですし、宮野さんも実際そのサークルでゲームマーケットにゲーム作られてるデザイナーさんですし、まあ、浩二さんもボードゲームの専門のポッドキャストやられてる方ですから、まあ、そういう意味では、僕と沢田さんはちょっと詳しくないですけど、その人たちにちょっと、まあ、聞いていくっていう形にはなるとは思うんですけど、だからまあ、ボードゲーマーの方も、まあ、そうでない方もですね、特に屋根裏部屋リスナーの方は、ボードゲーム全然、知らないよっていう方も多いとは思うんですけど、まあ、取り上げてたりするんで、僕らの番組では、なんかちょっと興味あるなとか、どんなんだろうなっていう感じの方もね、ぜひぜひ来ていただきたいと。
うん、
じゃないと僕と沢田さんの肩身が狭いと。いう感じになるんですよね。で、これ、ね、 僕もちょっと、ロフトプラスワンって、できてそんなに経てないらしくて、ロフトプラスワンウエストって大阪の方のやつなんですけど、食事ができるってどんなのかなと思って、調べたんですけど、ちょっとページの方に載ってなくてですね、食べログさんとこでね、こう、行った人、まあ他のね、まあ毎回こう、なんか高橋名人のイベントとかね、なんか結構有名な方とかもイベントされたりとか、まあなんか面白いイベントいろいろやってるんですけど、まあそれをなんか、以前行った方が、なんかこう、写真アップしてるのとかがちょっと見つかって。まあだから、実際その8月の30日に来られる時はメニューが一緒かどうかわかんないですけど、そういうのがちょっと写真載ってて、まあちょっと、どんなんかなと思って見てたんですけど、こう、なかなか謎というか、面白そうなメニューが結構ありまして、ダチョウの串カツとか、
いい
っ
すね。
いいっすか
食べてみた。
あ、そうですよね。なんかね、カレーって、カレーライスのカレーじゃなくて、カレーに踊るというか、漢字がそのカレーなんですよ。カレーなルーの包み焼きとか。まぁ、ちょっとね、その辺だから、こう、名前はそんな風にしてるんですけど、まぁ、カレーなんでしょうね、多分、おそらくは。あとね、LPOW カレー。これ多分、ロフトプラスワンが LPOW なんですよね。
なるほど。
カレーとかあるんですけど、僕ちょっとこれはどんなんかなと思ってんのが、LPOW 特製 TKG って。
もう全然わかんない。
もうそうです。DDT からの STF みたいな。
いいですね。
いやいや。
ああ、いいですね。グッときました。
グッときました。いやいや。はい、いや違うと思うんですけど、多分ロフトプラスワンウエスト特製のTKG。まぁ、ちょっと ケンちゃんちょっと僕わかんないですけど。
卵かけご飯。
そうかもしれないですよ。
なんか一時そういう言い方が流行りましたよね。
マジっすか？
はい。
あ、僕ちょっと遅れてますね。田舎もんなんで、これ。
いや、多分、一瞬で去っていった分。
そういうパターンですか？
はいはい。
さあ、僕とプラスワン特製の卵かけご飯。
はい。
いや、まあまあ、そういう名前のもある。まあ普通にね、なんかぶっかけカレーうどんとかキムチチャーハンとか、何和のソース焼きそばとか、こう、パリパリ何和餃子、ナンバ餃子とか、まあ普通にフライドポテトとか、鶏の唐揚げとかもあるみたいですし。
いろいろありますね。
そうなんですよ。だからドリンクもアルコールからソフトドリンクまで結構な数ありますんで、まあ、食事をするついでに、こう、僕たちがポッドキャスターが集まって喋ってるのをちょっと聞くかなみたいな感じ。のノリですね。いや、だから、いやね、ただでね、僕、ちょっと一つだけね、問題があるんですけど。
はい。
極度の上がり症なんですけど、これどうしたらいいですか？
いや、もうでも、そういうとこ出てくると。
はい。
結構もう、しょうがねえかってなりません？
なるんですかね。いや、これね、正直、僕、そら、ね、これ。
そんな経験ないな、何人入るんですか ?100 人ぐらい。
キャパ的には100人から130人まで入るようなとこみたいなんですけど、まあ、そんなに人が集まっていただけるのかどうかっていう、わかんないですけどね、僕全然。
詰まるんじゃないですか。
いや、もう川崎さん人気がすごいですからね。
でも、いや、だって、ペガさんだとかだってリスの多いです。
いや。
皆さんだって、沢田さんのところもすごく多いんじゃないですか。
まあ、沢田さんのところはね、リスナー数は僕聞いたらもうちょっと失神しそうなぐらいの数なんですけど。
でもやっぱ関西がホームの人が多いわけだから、結構来るんじゃないですかね。
まあ、そうですね。まあ、やっぱり屋根裏リスナーの方、いてるのかな。まあ、来ていただきたいなって気はするんですけど。
ひょっこりりょうさんとか聞いてみたいな。
いや、もう、彼はもう行かないよって、多分。仕事だから、みたいな感じで、あっさり言われた感じがするんですけど。まあ、ルッチにも。いや、まあ、でも、そうなんですよ。だからもう来てほしいんですけど、来ていただくとその分僕の緊張が半端なく、ポンコツとか増すんですよ。だからもう、正直もう当日僕の目の前だけモニターとヘッドセットがちょっと、
行って、
こう、誰にも見えないような。正直もう月にね、数回だけこう、夜中にこうやってボソボソそうで、モニターの前で喋ってるだけなんですよね、僕って。
いや、
いや、いや、 それでね、もうちょっと他の方はね、結構その人前とか慣れてある人たちかもしれないんですけど、
うん、
まあ、いわゆる僕仕事上でもそんなたくさんの人の前で喋ったりとかする経験もないですし、
うん、
ただのおっさん、ただのおっさんなんですよね、これ。
そんなこと言われても。
いや、まあまあそうですよ。ね、それ、長谷川さんそんな言われてもって、だったら出るなよって感じするんですけど、
いや、楽しみにしてますよ、
ね。あ、マジっすか？いや、だから、ただ、それをね、超えてでも僕、まあ出ようかなと思ったら、やっぱり声かけていただいて、
うんうん、
僕自体が面白そうなイベントだなってすごい。
うんうんうん、
まあ、だから僕声かけられてなかったらもう確実お客さんとして絶対行ってますわね、これ。
そうですね。面白そうです。
そうです。だから、まあそれがもうステージにちょっと、ぼっと移動してっていう感じで、もうその、上がるとかを超えるぐらいの楽しそうなイベントなので、ぜひ出たいなという形なんで、はいはい、まあ、ぜひ僕のポンコツ具合とこの、まあ、上がってる顔を見たい方は、
はい、
来ていただけたらありがたいなと。僕もちょっと、悪口は見られたいですけど。
サネを、ちょっと、サネを見習ってね。そうですね。
川崎さんをディスってね。いや、ダメです。いや、まあ、絶対、まあ、ね、もうその、面白いと思いますし。まあ、だからその、ボードゲームあんまりそこまで詳しくないよって人でも、まあ、僕のような立場の人と、さらに、沢田さんなんかは、最近、ごく最近始められた方なんで、まあ、そういう人にも分かるような、なんかまあ、コアな人から、そうでない人まで、ぜひ集まっていただきたいなと。ひょっとして、
はい。
長谷川さんも、いてはるかもよって。
ねえ、行ければ行きたいな
ぁ。いや、まあ、無理じはね、まあ、関東に住まわれてる方なんで、まあ言えないんですけどね。
結構、時間が早いですよね。お昼ぐらいでしたっけ？
そうなんですよ。だからまあ、11時オープンで、スタート自体は12時スタートなんですよ、お昼のちょうど。うん、
で、結構長いですよね。
4時間ほどやらさせて。
マジか。長いですね。
どうしようかなって。
おー、でも4時間で、1500円前売りだと、
はい。
リーズナブルですね。
そうですよ。そして、まあ、まあ、オフレコなんでね、完全にうんうんうん、この、音源は外にはもうインターネットには流れないっていう形になるんで、
ちょっといつもと違う、キラーペガみたいな。
毒ペガみたいなが。
そうそうそう。
いや、まあ、まあ、毒じゃないかもしれないですけど、まあ、言えないこともあったりするじゃないですか。とか、まあ逆に、うん、あえて喋らなくてとか、まあその、質問とかもね、
うん、
受け付けようかなって感じで、浅田さんも言われてましたし、会場の方も参加できるようなことも、とも考えられてみたいな感じですしね。まあ、もし、まあ屋根裏部屋宛てにでもですね、もしメールとか、そういうのいただいたら、
はい、
実際その川崎さんとか、うん、出演される方に僕からも質問しても構わないですし。
はい。
いやまあ、盛りだくさんになるんじゃないですかね、多分。4時間もあればたっぷり、
うん、
楽しんでいただけると思うんで、というか僕も一緒に楽しむんでっていう感じで、告知、すいません、こうゲスト会なのにっていう感じですけど。
まあもう、ぜひ。
もう、やっぱこれね、こういうのね、まあ関西からも、まあもちろん関東からもとは思うんですけど、どんどんボードゲーム盛り上がっていってくれたらなっていうのは、僕全然オープンゲーム会とかも行かないような、なんていうんですかね。ガラパゴスボードゲーマーですけども。広がっていってくれるのはやっぱり楽しいの広がっていってほしいですしね。
そうですね。
とは思います。長谷川さんの方なんか告知とかあります？
僕ですか？
はい。
そうですね。じゃあ、9月の
20
日。
はい。
はい。1年ぶりで、UFC の日本大会があるんで。
え、そっちですか？
はい。ぜひ皆さん。
完全に
僕、埼玉スーパーアリーナへ。
完全に僕、埼玉スーパーアリーナ。え、完全に僕、ボードゲーム系の話をお送りするから。
ブレずにね、最後まで。
ブレてませんね。
はい。マーク・ハント選手来ますよ。
はい、あ、ハント。
はい。
来ますか。え、日本で待ったりするんですね。
はい。去年も一昨年もやってて、僕は一応行ってますけど。
さすがですね。
はい。
ぜひ、スーパーアリーナで。
はい、まあ。はい。面白い試合も。女子の試合があって。
あ、また。
はい。
あの選手ですか？
日本人女子選手出ますから。中井凛 ていう、名前リンちゃんが出ますんで。
リンちゃん。
はい。まあ、僕試合見たことないです。
ないっすね。ないっすね。
でも、無敗っていうのは聞いてるんで。
そうですね。期待できます、ね。
しかも、戦う相手が、2回前に、あの、タイトルに挑戦した、さっき言ってた、あの、綺麗なミーシャテイトなので、はい、3回前か。はい。これ勝ったらね、タイトルマッチ近いんでね。これ見どころです。他にも、なんか見どころいっぱいあるんで。まあ、見てもらったら僕がどうなるわけでもないです し。
そうですね。
告知なのかって感じですけど。
いや、もう、長谷川さんと同じ気持ち、感動を共有しましょうっていう。
はい。
ことですよね。はい、ああ。いや、まあまあ、ちょっと、やっぱり時間足りないですよね。これ、行きました。7ページ行きました、7ページ。
7ページは、割りかし消化実はしてしまいました。
あ、マジですか？マジですか？
はい。はい。
よかったっすよ。いや、でも
ね。あれなんですよ。あの、同時通訳の人の変な通訳が面白いとか、そういうのって
だけなんです。聞きたいな、それも聞きたいな、もう、いや、もうそれも次回を置いときましょう。っていうのはね、実際あれですよ、もう。前回話してて、まあ、今回もちょっと似たような感じありましたけど、
はい。
異名っていうか、あったじゃないですか。はいはい、あだ名あったじゃないですか、面白い。
あだ名。
死神落下さんとか、
はい。はい。最高ですね。
あの辺のね、プライドの、なんていうかね、いろんな選手の、
はい。
なんていうんですかね、エクセルデータを、長谷川手作りのやつを、僕データいただいてて。
そうですね。あだ名一覧表。
あだ名一覧表って、ものすごいんですけど、それも、絶対話せてないっていうか、もうそれを魚に話すだけでももう3時間ぐらい行くぞっていうぐらいなんですけど、だからまあ、ちょっとまだまだ、まあ格闘技以外の話もしたいですけどね、映画とかもね、長谷川さん
とね、
したいんですけど、まあまあ、まあ、また次回のお楽しみにっていう感じですかね。
いやー。もう今回こそ、
うん。
やばいですよ。
やばい？
うん、もう本当にマニアックなこと好き勝手喋ってるんで、もう申し訳ありませんでした。
今回ですか？いや、今回全然いいじゃないですか。
そうっすか。
いいっすよ、これは。
毎回ビクビクしてますけど。
いやいや、最高じゃないですか。いや、僕はもうすごい楽しかったですよ。
そう言ってもらえると。はい。
やっぱどんどん聞きたいですよ。どんどん、多分これも切ってオフレコでもなんかどんどん聞くっていう感じはするんですけど。と、収録が終わってからですね、長谷川さんとお話しさせていただいてて、YouTube で、この UFC の試合のあの、が、オフィシャルであの、無料公開してる動画がありまして、まあ、その中から、長谷川さんのおすすめの試合、ベスト3っていうのを教えていただいたんで、それを、屋根裏部屋のブログの方の、ページの方にですね、リンクを貼り付けて、させていただいてるんで動画の方を、それをまた興味があるリスナーの方はもうぜひ見ていただきたいということなんで、よろしかったらブログの方に動画貼り付けてますので飛んでいただけたらあの見れるということなんでよろしくお願いします。ちょっと僕編集どうしようかなっていうぐらいの時間でやって
る。そうですね、もうバサバサ切ってください。
バチスカ、
はい、
もうもったいなくてねっていう感じがするんですけど。
いや、もうバサバサっと。はい。
いや、まあ、これは僕だけの、切ったところは僕だけのお楽しみという。
そうです。そうですって。
まあ、ちょっと名残惜しいですけど、そしたら締めさせていただきます、
ね。はい。
はい。あ、長谷川さん、ありがとうございました。
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字で、ベガ屋根裏アットマーク gmail.com、ベガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲は笹山さんでアルバム Gone to Bone から夜行中です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストア Living on the Record で購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイ、そしてセカンドフルアルバムハイル水曜日も絶賛発売中なのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
愛してる口々に振るまって今日も明日ものらりくらりくるくるくる回る光を削って群がる僕らいつもひねくれた夜行中くらくらくらついた心を払って誰
もここまでこれやしないでしょう。するまで